あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国37局とハワイを結んでお送りしています。たびたび起きる地震や大雨のニュースを見聞きするたび、皆さんの心が守られていますようにといつも思っています。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、霊界の真相、地球の未来、学校では教わらない大切な宗教的視点をぜひこの時間知ってください。大宇宙の創造主であり神々の主、地球の至高の神の名がエル・カンターレであることが明かされ、人類にとって大切な教えがここに説かれています。この番組では幸福の科学で説かれているその教え、仏法真理を毎週さまざまな角度からお届けしています。リスナーのラジオネームゆめさんからいただきました。沖縄の方ですね。いつも朝食を食べながら聞いてます。いつも気づかされてます。今日の内容の辛いことや嫌なことがある時ほどいいことを言う、成功する人は失敗を自分のせいにするを聞いて、いつも嫌なことがあると人のせいにしてきたと思いました。いつも気づかされているので、これからも聞かせてもらいます、ありがとうございますといただきました。こちらの放送は幸運を引き寄せる生き方、ついてないが口癖の人へ、こちらを聞かれてのご感想ですね、ありがとうございます。今日も聞いてくださっている皆さんにとって気づきがあればいいなと思います。今日はこんなタイトルでお送りします。羨ましいを乗り越えよう。羨ましい、あまりそんな風に思ったことないなという人もよくありますという、正直なあなたもぜひ最後までお付き合いください。エル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。皆さんは人の成功を見て心がざわついてしまうことありますか？同僚の活躍を知った、友人の楽しそうな近況を聞いた、お金に困っていない人、才能豊かな人を見た、健康そうな人や素敵な家族に囲まれている人に出会った、そんな時素直に喜びたいのにそう思えない、むしろ自分が惨めに思えたり取り残された気持ちになったりして、またそんな自分が嫌になってしまう。もし今こうした思いを抱えているなら、今日の仏法真理はきっとあなたの心の霧を晴らすきっかけになるはずです。天使のモーニングコール、今日は羨ましいを乗り越えようと題してお送りします。幸福の科学、大川隆法総裁の書籍、人生の王道を語る勇気の法にはそれぞれこうあります。多くの人たちの相談を聞くにつけ、見るにつけ、その人たちが成功しない理由が私にはよくわかることがあります。それは要するに、自分より優れているもの、強いものに負けたくないという気持ちがあって、成功した人のその成功にケチをつける心が必ずあるということです。こういう心のある人が残念ながら優秀であっても成功しないのです。あなたは自分が嫉妬している相手を自分とは全く別の他人だと思っているから、 競争して嫉妬しているのですが、実は仲間なのです。あなたが憎悪している相手、憎しみを覚えている相手は、あなたとは魂的に非常に深い縁があって、過去世で何度も出会っている人であることが多いのです。だから私は、傷つけ合うのはやめなさい、人のことを悪く言うのはやめなさい、あなた自身の魂の成長のためにもそうしなさい、ということを説いているのです。嫉妬と聞くと、自分はそこまでの気持ちはないと思う方もいるかもしれません。でも、その心のモヤモヤをつぶさに見ていくと、こんな思いが隠れていないでしょうか。本来その場所にいるのは自分のはずだった、認められるのは自分のはずだった、なんで自分じゃなくてあの人なんだろう、あの人より自分の方が頑張ったはずなのに、そもそもその評価が間違っているんじゃないか、そんな思いが心をよぎるなら、それは残念ながら嫉妬と呼ばれるものです。まずはその気持ちを認めること。自分のマイナスの思いを認めるのは勇気のいることですが、すべてはそこから始まります。朗読では、他人の成功にケチをつける心がある人は優秀であっても成功しないとありました。さらに、その相手こそ実はあなたと魂の縁が深い仲間であることが多いとありました。人生の中で出会うべくして出会い、あなたの魂を磨き成長させるために現れた相手なのだとしたら、その人を見る目も少し変わってくるのではないでしょうか。では、なぜ嫉妬していると幸福になれないのでしょうか。書籍「悟りの原理」にはその理由が次のように説かれています。嫉妬心というものは、要するに他人を押し下げたいという気持ちであるわけです。その押し下げたいと思う他人というのは、実は他ならぬ自分自身の理想像でもあるのです。したがって、他を嫉妬するという気持ちは、結局のところ自分自身の内部にある理想の目を傷つけてしまう行為となるのです。他人を嫉妬する行為は、結局自分はそういうふうになりたくないという方向へと潜在意識下では動いてゆくのです。やがて自己の内部理想と反対になってくる、逆になってくるのです。ですから、嫉妬という感情は他を害するという観点のみならず、自分をも害さないという意味において克服してゆかねばならないのであります。もし相手が自分には全く関心のない分野で成功していたなら、心がざわつくことはなかったはずでしょう。自分が興味や関心を持っている分野でその人が活躍し認められているからこそ、心がざわついているのではないでしょうか。 それは見方を変えれば、その相手があなた自身の理想像でもあるということ。本当はその人のようになりたい、でもそれを素直に認められない、だから相手を否定したくなってしまう。人間の自然な感情とも言えるでしょう。ただそんな風に理想像を否定し続けていると、あんな人にはなりたくないという思いが積み重なり、知らず知らず理想から遠ざかってしまいます。これが嫉妬の一番怖いところ。相手を傷つけるだけでなく、自分自身の可能性まで閉ざしてしまいます。嫉妬心はどこにもつながらない道であるということをまず知っていただきたいと思います。ではその思いをどうすれば建設的なものに変えていくことができるのでしょうか。書籍人生の王道を語るにはこうあります。自分は失敗して人はうまくいったとき、まずその人の悪口を言うことだけはやめましょう。いや、それだけではまだ足りません。やはりその人を褒めなければいけません。その人を褒め祝福する、そして立派な姿を見せていただいてありがたかったという感謝の言葉を述べる。そうであってこそ初めて自己の学びになり、自分の進歩になっていきます。自分がそのようになりたいならば、そのイメージというものを肯定することです。それによって自分はそのようになっていけるのです。嫉妬を乗り越える鍵、それはやはり祝福の心です。まず相手の悪口を言うのをやめる。次にその人はあなたの心を目覚めさせ、発奮させるために先に立派な姿を見せてくれたのだと受け止める。その上でおめでとう、よく頑張ったと相手を認め祝福してみること。その祝福の心は未来の自分自身に送るエールでもあるのです。天使のモーニングコール、今日は羨ましいを乗り越えようと題してお送りしています。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。1998年に説かれた未来への創造という法話の一部です。
人の耳ですね、俗人にまあこう支えかける考えとしてね、パイの取り合いですね、幸福のパイっていうのは一定の大きさがあってですね、これをもう取ったら取った分だけ、誰かが取った分だけ減るんだっていうふうな考え方があるんですけども、まあ、そういうことも合格者定員とかいうふうなことを考えるとね、あり得るようにも思うんだけども、この考え方にあまり深くですねコミットしちゃいけない、コミットしちゃいけないというのは、関わってはいけないということですね。確かに優れた、学習結果を示してですね、いい学校に入る方もいらっしゃるでしょうけど、そういう方々はみんなの期待を背負ってですね、もっともっと多くの人のためになるような人生を生きてくださいよということですね。それからパイの取り合いでね、自分にはパイが当たらなかったと、パイの切れっ端がもらえなかったと思ってもですね、それだけを愚痴っちゃいけないんですね。パイは何枚でも作れるんだと思わなきゃいけないですね。新しいパイを焼きなさいと、新しいパイを見つけなさいと、それは大事なことですよということですね。 幸福になる方法は無限にあるんです。ですから一つの道がね塞がったからといってそれで全てが終わりじゃない。それで終わりだと思うような軟弱な心ですね、多弱な心を持ってはいけないんですね。幸福への道っていうのは一つの扉が閉じたら別の扉が開くんです。そういうふうになっているんですね。だから、無限に道はあるのだから次の道を探しなさいということですね。諦めずに。幸福感もですね、各人が利己心に基づく幸福を求めるだけではいけない。だから勉強やって成績良かった、それでだから偉いんだっていうことじゃないんですね。そういういい成績を取ってもですね、その結果ですね、社会的に成功する道が開かれていく。それだけ多くの責任を背負っているんだと、リーダーとしての責任を背負っているんだと、多くの人々にお返しをしていかなきゃいけないんだぞと、まあ、そういう気持ちをですね、教えてやることが大事ですね。そうしますといわゆるゼロサム型といいますかね、誰かが取ったら誰かが亡くなるっていうふうなね、差し引きゼロの考えですね。こういう考えはこれ嫉妬心から来るんですけども、これが弱まってきますね。成功したけど、成功した人にはそれだけのオブリゲーションですね。騎士道精神ですね、ノブレスオブリッジって言って、まあそういう偉い人なりの義務ですね、これを背負わなきゃいけないんだということが明確であればね、成功の道に入れなかった人の嫉妬心は減るんですよ。彼ら彼らなりに重荷を背負って頑張るんだなと思えばですね、じゃあ我々のためにも頑張ってくださいという気持ちが出てくるんですね。だから利己心でもって成功を求める、幸福を求めると取り合いになりますね。ここを間違わないように、そういう教育観を持たなきゃいかないと思うんですね。
お聞きいただいた説法は書籍奇跡の法第4章に収められています。羨ましい相手への嫉妬心をもっともらしい批判で上塗りして嫉妬を正当化するような、そんな動きがネットや一部のメディアでしばしば見られます。視野がとても狭く悲しいことです。また豊かな人を引きずり落としてできれば何か奪いたい、そんな思想が反映されてしまっている政治もあることを今思い出していました。パイを何枚も作ろうという発展的な創造的な考えを持ちたいものです。そうした繁栄のための教えも幸福の科学で学ぶことができます。嫉妬は天使さえもその罠にはまり悪魔に変えてしまいます。気をつけたいものです。自分を成長させ、かつこの世界を美しくする祝福や発展的な心で皆様とお互いに進歩していきたいと思います。一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、マイケル・ジェームスでザ・ビギニング、アルファのテーマ。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、マイケル・ジェームスザ・ ビギニングアルファのテーマ。この曲は CD として全国のショップや通販サイトでお求めいただけるほか、各種音楽配信サービスからもお聴きいただけます。ここで幸福の科学からのお知らせです。7月12日日曜午後1時から、全国並びに海外の主な幸福の科学の商社や支部でセミナーが開催されます。タイトルは、宇宙のメシア存在が語る主なる神エルカンターレの使命と地球の未来セミナー。大川隆法総裁の最新刊をもとに、今世界で注目を集める宇宙をめぐる話題のそのさらに奥にある真実について学びを深めます。ご興味をお持ちの方は、番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。